この番組は横浜元町ショッピングストリート炭火焙煎コーヒームの提供でお送りいたします。関口由佳の月曜日の夜は毎日がアルツハイマー。皆さんようやく9月ですね。残暑も厳しく、今年の夏は例年より生き残るのが大変です。パーソナリティの関口由佳です。私は20代から50代までオーストラリアで29年間過ごしました。そう、オーストラリアは私の第二の故郷。ところが2010年1月に帰国しました。それはアルツハイマー病を発症した母と同居し、介護をするためでした。その後、母を在宅のまま看取るまで約10年間の介護生活を経験しました。この番組はそんな介護あるあるや目から鱗のアプローチのお話、そして究極的には介護に限らず人生の生き方をさまざまなゲストをお迎えして明るく楽しく語っていきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りします。今宵のゲストはこのラジオ番組始まって以来2回目のご登場です。日本維新の会って言っていいでしょうか。
まだ大丈夫です。
まだ大丈夫だで、神奈川県、政策担当。あ、それは外れたの。
はい、あの県議会議員で、はい、昨年まで政調会長県議会の方でやっておりました。
はい、
片桐のりこと申します。
はい、ありがとうございます。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。本当にお久しぶりですよね。
いや、本当にもうあっという間の、どれぐらいですか。
前回はね、はい、2024年1月のオンエアでした。だからもう1年半以上行ってますよね、きっとね。
そうですよね。はい、もうなんか、ほんの数ヶ月前のことのように、
私も同じ
思い出されるんですけど。
はい。はい、まあ、片桐議員といえばですね、在宅のね、はい、介護でね、はい、認知症のお母様を見ていらっしゃったんですけれども、
はい、
この 1年7ヶ月ぐらいですか、はい、介護の状況というか最新情報みたいなのはいかがですか。
いや、もう本当に大変になりました。前回あの出させていただいた時から、はい、あのもう数段大変な状況を経て、で、今年の3月に、
はいはい、
あの無事天国の方に
お送りされ
たんじゃないかなと思ってますけど、もしかしたら我が家のどっかでうろうろしてるかもしれませんが。
本当ですか。
はいはい、
あの大変というのはあれですが、やっぱりお母様の状況が変わったっていうことですよね。
一番大変だったのがやっぱりあの昨年の秋に、はい、からあの左半身があの麻痺になりまして、そこからだともうほぼ寝たきりの状態というか、まあ、それまではね、あの家の中でこうあのシルバーカーを引きながらトイレ行ったりとか、うんうん、あのいろいろできたんですけど、うん、それもできなくなり、車椅子と
あれですか、ごめんなさい、はい、それってあの下半身じゃなくて、
いや、もうあの 左半身も全部ですね。まあ、顔はあの 動きましたけれども、
転倒されたとか、はい、なんかそんなことですか、じゃなくて。
そうですね、あの前々からあの首にこう腫瘍というか、あのがんではないんですけど良性の腫瘍みたいなのができていて、でそれが首のところのこの神経を通る道を圧迫してるっていうことで、で、あの例えば転倒した時の衝撃とか頭を打った時の衝撃で、そこのその神経の通る道が塞がれてしまうと、うん、 麻痺をしたり麻痺になったりとか、あるいはあの最悪の場合呼吸が止まりますよっていう話を、もうそれ6年ぐらい前にね、あの分かって、で当時90だった時に、まあ、90歳ならギリギリ手術はできるかなというそれぐらいの状況だったんですね。でもう3箇所ぐらいあの大きな病院に行って、あの手術に耐えられる体かどうかっていうのを調べてもらったんですけど、ただそうこうしているうちにもう結構精神的にもあの母の方がね疲れてしまっていて、でちょっとあのめまいを発症したりとかね、あの別の面で調子悪くなってきたので、なのでまあそれだったらあのなんとか
やめようって、
やめて、でまたあの高齢になってから手術をすると
よくないんですよ、
麻酔がね開けた後に、はい、あのこう、ね、認知症がもうひどくなったりとかいろいろねあの聞いてるので、はい、まあ、当時まだ認知症というほど の物忘れはなかったんですけど、まあ、ちょっとやめようかということで、まあ、なんとかあの昨年まではそれであ
のなんとか、
なんとか、はい、あの元気に、まあ、そこそこ元気にあの生きてこれたんですけれども、ただねあのやっぱり転倒は家の中でも何回もしてましたし、で一番のやっぱりあの、まあ、ここからちょっとガタガタっと悪くなったなっていうのは昨年の夏に、まあ、デイサービス行ってたんですけど、
はいはい、
デイサービスのこう車からあの送迎の、ね、車から降りるときにちょっと本当は介助あの必要なんですけど、たまたまあの介助がその時なくて、で転倒してそれであのコンクリートに頭打ちつけて血だらけになって救急車で運ばれたっていうのがあるんですよ。で、まあ、それはまあデイサービスさんの方からもあの謝罪というかね、あのごめんなさいっていうのはあって、まあ、あの本当にミスでしたっていうことがあって、まああのまあ、その時はあの入院せずには済んだんですけど、やっぱりそこからガタガタガタと悪くなっていって、あの家の中での行動もちょっとなかなか難しくなってきて、でやっぱり行動しなくなるともっともっと転びやすくなるわけですよね。
そうですよね、悪循環ですよね、
はい、で次にやっぱり家の中でちょっとあの転んだ時に、左半身が麻痺になっちまったっていうところで、まあ、だから、はい、
片桐さんもでもすごいあの激務をされてるじゃないですか、県会議員として。
でもね、去年一番激務だったんですよ、実は。
一番大変だったんですよ。
あのいろいろなあの役職もありましたし、まあ、あの党の方の役職も、まあ、未だにやってますけども、それもありましたし、県議会の方での政調会長だったりとか、あるいはあの決算委員会とか予算委員会っていうのは、まあ、それぞれあの会派の中から、あのその時のこう 役割というか代表を出して、まあ、委員会を開くわけなんですけれども、たまたま去年は決算もあの予算も両方入ってましたので、もう本当にもういっぱいいっぱいで、そこに来て、そういった状況、はい、だったので、でも本当にもうきつかったですね。もうあの睡眠時間 もう2時間ぐらいの毎日だったし、もうこれはもう私がそのまま天国に行ってしまうか、
いや本当ですよね、
もう どうなっちゃうんだろうっていうのは最後の方はありましたよね。で結局母が亡くなったのも、もうあの母にね最後の方頼んで、まあ、これ今日だこの日だけはやめてって、翌日ねあの予算委員会 の発表の日になってるん で、まあ、テレビ中継もあるし、まあ、この日だけはやめてって言ったんですけど、やっぱりその日に行ってしまったんですよ。
その日に行っちゃった、本当ですか。
その日、まあ正確に言うとその日の前の晩ですけども、だから数時間前っていう形で、まあでも、もし多分母もギリギリギリギリ頑張ってくれてだったんだろうなっていうのはあるし、
やっぱりね、そうなってくると、はい、多分ご本人はね、うちの母もそうでしたけど、うちがいいうちがいいって言うんですけど、そう、結構大変ですよね。
いや、
私もねありまして、あの私の場合は結構あの地方に行ったりするので、それからあとあのイギリスに行った時も、お願いだから頑張る、なんか お願いしちゃうんですよね。
お願いしちゃうんですよね、
はい、もうあと5日後には帰ってくるからみたいなね。でそうすると母はいなかったっていうのが分からなかったりとか、
あ、そうなんですね、
そうずっといると思ったみたいな、だからそれで安心してくれてたみたいな、あの姪っ子とかみんなが、みんな家族が助けてくれたんですけど、難しいですよね、そういう時ってね、仕事を抱えてると ね、
本当だからそのね、施設に入れるとか入るとか入院するとかっていうのもね、 その どっちが良かったかなって考えても分からないですよね。もう回答は出ないですけれど、
しかも多分ね、コロナ禍もあって、うん、私たあの友人でいっぱいいますけども、うんうん、会えなくなっちゃうんですよね。
それ聞きました、
うん、それがねすごい辛かったってやっぱりみんな言ってましたね、
いやだからうちもその母はもう施設には行かないって言って、うん、もう自分の家にいるっていうのは分かってるんですよね。
でそれは分かってる、
分かってるんですよ、うん、自分の家っていうのは、うん、で、うん、あの入院もしたことのない人だから多分ね、うん、出産の時のその数日間の入院だけで病気で入院っていうのもないから、うん、もうずっと家でもう必ず誰かと一緒にいてっていう生活をしている中で、うんうん、その最後の最後の最後にね、うん、なんか一人で行かせてしまうっていうのもちょっとそれは忍びないっていうのもあって、
まあね、でもまあでもそれも運命ですよね。
そうですよね。
片桐さんのことは認識できてたんですか？
いや、認識できてる時もありましたけど、うん、何度も言われたのはやっぱり親戚のうちの子とか、 なんか、
でも
家族に近血縁だとは思ってるんですよ。
それは素晴らしい。
なのでもうギリギリのところまでいわゆるそのヘルパーさんですとか、うんうんうん、デイサービスの方には非常に丁寧で、うん、ギリギリのところまでは
やっぱり他人だからという認識ちゃんとしてるの、
はい、ちゃんと
素晴らしいですね。
ギリギリまではね、そうだったんですよ。で私 の方には結構辛かったってっていうのはそれはもう身内だからっていうのがあったんですけど、うんうん、ただ最後の方になってきたらやっぱり何かやっぱりいろいろ不都合なことがあったんでしょうね。それを多分、うん、こう言葉にできなかったというかもうそういう術もなくて
最後、でも最後の方まで、はい、おしゃべりはされてたんですか？
結構最後までしゃべってましたね。2月の末ぐらいに、うん、まあ、1月は車椅子で、うん、デイサービスの方に行ってで、うん、でその時も喋ってましたし2月も結構喋ってたんですけど、うん、2月の後半ぐらいからちょっと暴言ちょっとどころではないか、うん、暴言というか行きたくないとかね、例えば、うん、デイサービスに行きたくない、うん、あるいはデイサービスでもちょっとこうわがまま言ったりとか今まで言わなかったようなが、うん、わがまま言ったりとかそういうのがあったみたいなんで、
それね、お母さんがね、うん、きっと正しいと思います。
そうなんです。
私は
多分ね、先ほど
そうなんか落っことされたとかなんか、うんうんうんうん、なんとなくなんとかあるんじゃないですかね。
そうだと思うんですよ、
ね、
でそれもだからそのデイサービスの方の多分この人とこの人はいいけどこの人はこの人は、まあ、本人的にはね嫌だとかなんかそういうのは多分あったんだと思うんですよね。でやっぱり子供化してくるからその辺を隠すことがやっぱりできなくなってくるじゃないですか、
ね、そうですよね。うちはだからね、イケメンですよ。イケメン介護士がいるとこにそれをやったら行くのが
いい、ね、
そうそう、イケメンに会いに行くって、はいはい、でだけど最後ダメになったのはそのイケメンが結婚して、はい、子供ができて、で今のパパだからイクメンじゃないですか、
はいはいはいはい、
そんでなんかデイにものすごく疲れてきて、はい、汚くなって嫌いになったとか言ってましたから。
なるほど、でもすごいもうでもアイドルなんですね。
そうそうそうそう、すごいかっこよかったんですよ。で私も彼を指名して、うん、母がちょうど家を出てなかった時だったので、はいはい、家に通ってきてもらって、はい、で彼が 家から出してくれたんですよね。ドライブに行きましょうとか言っちゃって、
あら、まあ、いいです ね
やっぱりね、介護ってなんかそういう創意工夫がすごく必要ですよね。それはものすごく感じましたね。なの でほらお母様の気持ちもずっと同じじゃないしね、
はいはい、そうです。
私はもうね、何回もねどなたさんって言われたんですよ。
いや
もう親戚とも思ってくれなくて、うん、全くの赤の他人 で、うん、でその時にもうって泣く人もいっぱいいるんですよね、うん、親に顔を忘れられちゃった。で気持ちはわかるんだけど、私はその時に、はい、隣の家のおばさんですとか言ったら母親がみたいな顔して、こんなバカなこと言うのは自分の娘に違いないみたいな、
逆に
でも母の立場から考えたら、その顔が分からなくなってるわけじゃないですか、うんうんうんうん、で顔が分からなくなってる人がそばにいるってどんなに怖いんだろうと思って。
いや、そうだと思いますよ、
ね、だって分からないわけなのに、うんうん、自分の家の中にいるわけだから、うんうんうんうん、それはね、それがだからね、はい、パーソンセンタードケアの見方。
そうなんですね。
あくまでも本人中心、だからその本人に何かをやらせるっていうことはもう絶対ご法度ですね、うんうんうん、やっぱりね、 本人の気持ちを最優先に、だきっとお母様もその揺れてる中でいろいろデイサービスに対してあったんでしょうね、
まあ、そうだと思います。 で、ね、まあ、でもデイサービスに行かせないっていうのもなんかこう家の中でずっとね、まあ、私がずっといられればいいですけど、
いられないですね、
そうじゃないの で、
そ う、 ですよ、ね、
でそうするとその、まあ、ヘルパーさんにも来ていただける回数って限られてるじゃないですか、でずっと家の中に閉じこもってるっていうのもねだからと思ったんですけど、
難しい
なかなかちょっと難しいですよね、もう
すごく難しい、
何がいいのかっていうのはもう本当にそれぞれだし、
そうですそうです、全くそこは介護 の、
の、 ってだし、
介護のなんていうか、あの新宮町というかね、やっぱり本当に10人トイロ、認知症になっても10人トイロなので、そこに対応できるケアができる人をやっぱり私は本当にもう10年言ってますけど、育てないといけないんだなって思いますね。そのだって10人トイロに対応 しないといけない、認知症だからって思っちゃうのはダメなんですよね。やっぱりいろんな人生を生きてきて、あのそれぞれ違うので、そこを理解できるかどうか、でもデイサービス、あの母も好きなあの男がいたから行きましたけど、まあ最初は母はそんなあんなことやりたくないっていうようなことがやっぱり多いですよね、
そうですね、そういうことですよ ね、 ね、まあ、どっかのレベルに合わせてというか、まあ、皆さん一緒の行動をしてっていうようなだとなかなか難しいですよね。
それで我々育ってきちゃってますからね。
そう、
幼稚園からね、
幼稚園からずっと同一行動でね、この時間にはこれをやって、
そうそうそう、
みんなと一緒にこれをやってみたいな、
そうですよね。だからちょっと海外にね、片桐議員も海外すごく長くいらっしゃいましたけど、やっぱり海外に出るとそれが通用しないんですよね、
そうですね、
やっぱり自分の個人の力で生きていかないといけないので、自分で考えるっていう力はやっぱりつくかなとは思いますけどね。でも逆に今度は日本に帰ってくるとね、
いや本当にちょっと窮屈というか、あの、ね、というかあの知らず知らずの間に、なんだろう、非常識な行動と言われるような行動と
か、それ日本から見たらね、
そうそうそう、言っちゃったりとかね、あの、
直接言っちゃ
ったりとか、うわー、いけなかったなと思う後で反省みたいなのはありますよね。
ありますね。逆に向こうはあの言わないと、はい、あのダメですもんね。
そうですね、言わなかったら、何も
起こらない、
何も起こらない、
そう、何も起こらない、だから ね、そこの辺の違いはあるかなと思いますよね。日本もでもだんだんね、若い人たちが今政治に興味を持ってきて、
ね、
何か変えないといけないんじゃないかっていう気持ちはね、すごく出てきまして、
ね、
今年はそういう意味では暑いし、はい、画期的ななんかそういうのもあるし、はい、いろんな意味でね、あれですね、はい、あの変わってくるのかなってちょっとは思ってますけど、はいはい、それでお母様3月に亡くなられて、はい、
そうですね、3月に亡くなって、でその期間、まあ、本当にその予算委員会でも一番忙しい、あの議員が一番忙しい時期ですけれども、まあ、それをこなして、でまずはあの、まあ、あの火葬は、ね、しなきゃいけないので、
はいはいはい、
でも横浜市は、ね、10日ぐらい待たないと、
ね、そうですよ、うちは、ね、2週間でしたよ
あ、そうでしたか、もうだからうちで、まあ、でも逆にその時間あってよかったかなというのは、家でこうちょっとあのお別れができたというか、あの自宅でね、あのドライアイスを入れていただいて、あのずっとあの
やられたんですか、
はい、そうですね、なのであの、ま、毎日、話しかけながらみたいな、
そうですよね、
なんかそういう時間があったのも、父の時もそうだったんですけど、 あるっていうのはちょっといいかなっていう、
なるほどね、
仮装されたってようやくちょっと、あ、亡くなったんだなみたいな、ちょっと実感が、いまだにまだ実感本当にないんですけど、でもその体自体がこの目の前から亡くなったっていうところで、ちょっとこう、少しずつ現実に、っていう感じにはなりますよね。
なるほどね、これでも変な話、夏、真夏でなくてよかったですね。
いやでもそうですね、真夏だったらこれ大変だと思います。
うちも家から送り出したので、もうたくさん氷入れて、入れていただいて、その時10月1日に亡くなって2週間、
はい、
空いてなかったので火葬場が、やっぱりね、なんか不思議な時間だったなと思いますね。家にいてお花に囲まれて、
はい、
でみんなの、ね、思いを感じながら、
はい、
やっぱり良かったかなって振り返るとやっぱ思いますね。
はい、そうですね、
すぐほら連れてって っていうのはね。
そうですね。そうそう。うん、なんか母はまだ全然元気だった時に、うん、父はその1週間ぐらいね、うん、一緒に、まあ、亡くなってから過ごしたわけですけど、はい、自分の時はね大変だろうから、うん、葬儀屋さんにも持ってってもらっちゃって、うん、で家族の日にちょっと会えばいいからねって言ってくれてたんですけど。
あ、本当ですか。
ただね、あの人のことだからね、うん、それは違うだろうなと思ってそれは違うだろうなと思って、で、まあ、家にっていうことでお願いしたのと、まあ、葬儀屋さんもその方が助かると。で、どうしても家に置けない人っていうのはやっぱり預からなきゃならないので、そのためにはちょっと時期的にもね、そういう多い時期なので、うん、開けておきたいという話もありましたので、う
ん、なるほどね。
たまたま知り合いの方 の, 息子さんがやってる葬儀屋さんだったので、うんうんうん、ある意味ちょっとこう心和みながらの、
うんうん、はい。でも そういう時間、本当にある意味お別れがねちゃんとできるっていうのは、はい、うん、とてもいいことですよね。
そうですね。
なんか後悔とかありますか。
いや、いっぱいありますけど、 でもこれを話ししなきゃなと思うのは、うん、ヘルパーさんがいらして、で、はいはい、まあ、長くこうまだ母が元気だった頃からも、うん、ずっといらしてくださってる方なんですけど、うんうん、その方はね本当にお上手で、それこそパーソンセンターケアが多分しっかりとできていらっしゃる方だと思うんですが、その事業所を経営されていて、で社長さん自らいらっしゃるんですよ。でその方に対してのちょっとわがままもね最後の方は言ったみたいですけど、うん、でも信頼はものすごく厚くて、で最後はね本当に私もいっぱいいっぱいだったし、仕事で出なきゃなんなかったんで、うん、あんまり一緒にいてあげられなかったっていうのは心の声ではあったんですけど、うん、本当に最後の最後の最後、うん、それこそ訪問看護さんが、うん、もうあと数時間ですよねこれっていう風な時に、もう見たらもう足も青白くなってきたし、手も青白くなって、もう血の気が引いてたんでしょ、
うん、
でもちろん意識も ないみたいな感じだったし、で手を取ってたんですけど、その方がそのヘルパーさんがちょうどそのいつものヘルパーさんが来ていただける時間だったので、うん、来ていただいたら、そしたら手を取って、うん、でいつものように話しかけてくれたんですよ、
うん、
でまた歌いましょうね元気になったらみたいな、
うん、
そうしたらね手が青白かった手に血流が戻ってきて、ピンクになったんですよ、その後。
素晴らしい。
で多分もう行く準備がほぼできてたところを、
うん、
ちょっとなんか引き戻してくださった感じで、でも多分それ聞こえてて、
うん、ですね、
で、
絶対そうですね、
もうちょっと生きようって多分思ったんだと思うんですよね。だからはなんか人とのつながりって
大切ですよ、
大切なんだなって思って本当感謝しましたよね。もう今考えても本当涙出ちゃ
う
というのがありました。
なんていうか私も最後の最後まで母と一緒にいたので、うん、それに対して本当にあれですよね、心臓から遠いところから冷たくなってくるんですよね。そういうなんかこう物理的なことも勉強できたし、で最後の最後にもう全然喋ってなかった。これ本当に物語みたいによくできてるんですけど、恋を突然に振り絞って、
そうなんですか、
ありがとうって言ったんです。
映画みたい。
そう、
うわすごい。
そうなんですよ。だから彼おっしゃったように多分分かってたんだと思うんですよね。で、その絶対に病院に行きたくないし、自分の家というよりは自分の部屋でね、行くんだっていうすごく強い思いがあったので、それを全て叶えたんですね。在宅のお医者さんに切り替えたりとか、
はいはい、
なので母のねその最後の言葉にねやっぱちょっと涙が出ましたね。
うわそれはすごい。
びっくりしましたね。やっぱりね人って何ですかね、認知症になるとみんなちょっと頭がおかしいとかね、なんか言ったり思ったりするんですけど、人としてはブレてないなと思いましたね。ただ物忘れはねしているんだけど、でもすごいなと思って、やっぱ最後まで一緒に、最後はもうずっと寝ない、ね、まあ、ちょっと仮眠はしますけど、はいはい、手をずっと握って、
そうですよね、そう、うちもそうでした、
ね、そうですよね、握っててあげて、でもしかしたら確かにおっしゃるように自分で決めるのかもね、そのね血が戻ってきたりとか、でありがとうって言った後でうちはなんか安心したみたい で、そんでその後、多分数時間もしないうちにスーッと、
はい
と言ったんですよね、はい、だからまあ 実は私あの自死の会って言って、はい、あのスイスの会に入ってるんですけど、でも
安楽死
そうです、はい、安楽死ではないんですよ。
安楽
死は医者がやるんですけど、スイスのね自分でやるんですよ、はい、
自分で
スイッチを押すの。
それは合法なん。
合法です。
うわすごい。
でそのスイッチもなかなか降りなくなるようになってて、本当にそれでいいの、自分でやるのっていう覚悟を決めて、で、まあ、本当に苦しい方もいっぱいいらっしゃるの で、でそれでちょっと模擬体験したんですけど、はい、それがいいかなと思ってたんですけど、母の生き方を見てこう死んで見せてくれたみたいなね、こういう生き方もあるのか。ただ、はい、いい介護に恵まれないとダメですけどね。
そうですよね。いやもう本当に介護に正解はないって言いますけど、
いやおっしゃる通り、
どんなに頑張っても多分後悔されてると思うんですよ。私もそうですけど、あの亡くなった時はやりきったと思ったけど、いやもう
あ
の日々もう後悔がいっぱい出てきますよ、
うん、そうですよね。同じそう思います。でもすごく素晴らしい体験を母は死んで見せてくれたのでよかったなと思ってますけど、というような話をしているうちにもう
早っもうこんな時間ですか。
そう、はい、最後にまたなりますけど、はい、こういう夢の種放送局なので、はい、あの何かまだまだこれから夢がありますか、はい、片桐議員は。
母がこれからの私の第二の人生って言って何だか分かんないですけども、多分その時間をくれたんだと思うので、もう精一杯あの自分のやりたいことをやって、あの人のためになって、それで私と母のその介護人生、これを生かしていければなというふうに思ってますので。
政治家はもうずっとやられますか、国の
やらせてもらえるのかな
国のレベルには立たない。もしかしたら衆議院選あるかもしれないじゃないですか、もう今年中に。
いやそうですね。そういったね、あの本当に未来は本当にわからないなという、もうこれあの何十年か前の自分じゃ、今ここに私があの議員としてこうやってお話ししてるっていうことすら考えられないことでしたから、もうこの5年後15 10年後20年後もう何になってるか分かんないですよね。
でもそれはそれでまた、はい、あの人のためにいいっていう大切な気持ちを ね、はい、持ってらして、はい、あのぜひぜひこれからも活躍していただきたいなと思います、
はい、ありがとうございます。
あのやっぱり介護体験ってすごく人生がなんていうんですかね、深みが出るっていうかね。
いや本当にそう思います ね。
そうですよね。
いやもうあの 母と父には感謝しかないですね。もう大変だったけど、これはもう本当に自分 の宝になるんだなと思いますね。
あの議員はお一人でいらっしゃると思うんですけど、
はい、
そうですね、パートナーができたりとか、そういうことも
いやそういうこともちょっとまだこれからいろいろな可能性が ねありますから。
そうですよね。
もうあの全ての可能性が開けてしまった私どうしてくれよみたいな
政治家はやめた方がいいですね。
あそうですねなんちゃって
なんちゃってという。本当にあの今回もあのご出演いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
夢の種。
この番組は横浜元町ショッピングストリート炭火焙煎コーヒー無の提供でお送りいたしました。また次回お会いしましょう。